遠州屋佐兵衛を殺した下手人は伝蔵と認定されたが、その行方は分からなかった。佐兵衛がその夜今戸の寮へ出向いたのは、不入りの癌の羽を売り込みに行ったのであるということが分かって、半七らは一種不思議の因縁がつきまとっているようにも思った。江戸の花が散り、ホトトギスが鳴り渡る頃になっても、伝蔵という悪行は網に入らなかった。春の末から半七らはかの小説の絵馬の一件に関わり合うことになって、6月11日に犯人十兵衛を取り押さえたが、同時に淀橋の火薬製造所が爆発したために、古文の鶴吉と幸次郎は負傷した。半七は幸いに無事であったが、その後2、3日は疲れて休んだ。その顛末は今ここに繰り返すまでもない。鶴吉の傷は軽かったが、幸次郎の痛みどころはかなりに手重いので、6月28日の朝、半七は幸次郎の家へ見舞いに行くと、その帰り道でまたもや瓦版の読売に出会った。それは26日の夜、日本橋住吉商の往来で、日立の国中静木村の太田六助が父の敵山田金兵衛を討ち取った一件である。また敵討ちかと半七はつぶやいた。笹川の鶴吉はこの瓦版を買ってまたもや一心に読んでいるであろう。それを思いやると半七の胸は鉛のように重くなった。鶴吉はもちろん貝馬屋の直七も定めて頼みがいのないやつと自分を恨んでいるかもしれない。半七は暗い心持ちで夏の日盛りの町を歩いて帰った。7月になって鶴吉が中元の霊に来た。半七はその顔を見るのがつらかった。まったくお前さんには申し訳がねえと半七は詫びるように言った。私も決して油断しているわけじゃねえが、何も手がかりがないので困り抜いています。まあもう少し辛抱しておくんなせえ。そのご挨拶では恐れ入ります。先月の住吉町の敵討ちなぞは、9つの時に親を殺されて20年も敵を狙っていたのだと申します。それを思えば私などはまだ1年にもなりませんのですから。鶴吉は果たして瓦版を読んでいたのである。今年は新盆であるから殿様と姉の墓参りに行くなどと彼は話して帰った。檻から表を通る灯籠売りの声も今日の半七にはとりわけて寂しく聞こえた。畜生、どこへ隠れていやがるか。いたずらにイライラするばかりで半七も手のつけようがなかった。この春ごろは折々に姿を現して昔の尻人をゆすり歩いていたが、かの佐兵衛の一件以来、伝蔵の消息は全く絶えてしまった。あるいは佐兵衛の懐から相当のまとまった金を奪って、それを路用に高飛びをしたのではないかとも思われた。7月9日、今日は浅草観音の四万六千日である。苦しい時の神頼みといったような心持ちも混じって、半七は朝から参詣の支度をした。おい、おせん、少し小遣いを出してくれ。あいよ。女房のおせんは洋ダンスの引き出しから一部銀に一朱銀を取り混ぜて掴んできた。このぐらいでいいかい。うん、よかろう。お台場がだいぶ混じっているな。お台場は性が悪いというからなるたけ取らないことにしているのだけれど、俺たちのうちの金は今日あって明日ねえのだ。性が良くても悪くても構うもんか。半七は笑いながら一朱銀を受け取って今更のように手の上で眺めた。改めて注するまでもなく、 異国の黒船防衛のために幕府では去年の9月から品川沖にお台場を築くことになった。空前の大工事であるからその費用もおびただし、その財政の窮乏を補うために今年の1月から新吹きの一朱銀を発行したので、俗にこれをお台場と呼んだ。もちろん急場しのぎに発行したものであるから銀の質はすこぶる悪い。台場築造はなかなかの難工事であるので、人足の手間賃も普通より高く、一日一朱という定めでかのお台場銀を払い渡された。その頃の流行り歌に、死んでしまおうかお台場へ行こうか、死ぬにゃマシだよ土担ぎとある。お台場人足はいい金にもなるが、まかり間違えば海に沈んで命がない。実に命がけの仕事であると世間一般に伝えられていた。そのお台場銀を眺めているうちに、半七はふと何事かを思いついた。俺は早く帰るから留守に誰か来たら待たせておいてくれ。言い置いて彼は早々に出て行った。観音堂に参詣して例のトウモロコシや青ほおずきの中を通り抜けて、昼飯も食わずに急いで帰ると善八が待っていた。早速だが善八、これからすぐにお台場へ行って人入れの人足部屋を洗ってくれ。俺も今まで気がつかなかったが、例の伝蔵のやつめ、お台場人足の中に紛れ込んでいるかもしれねえ。どうで長え命はねえやつだ。この頃流行る歌じゃねえが、死ぬにはマシだよ土担ぎと度胸を据えて、命がけであれ銭を取ってうめえ酒の一杯も飲んでいるようなことがねえとも言えねえ。なるほど、そんなことかもしれません。じゃあ早速行ってきます。善八はすぐに飛び出した。お話はまずここらで打ち止めでしょうと半七老人は言った。なぜ早くに気がつかなかったかと今でも不思議に思うくらいです。お台場の一朱銀なぞは始終見ているくせに何も気がつかずに過ごしていて、ふと思いつくとそれからトントンと順次よく運んでいくのも妙です。こうなると自分の知恵じゃない、神か仏が知恵を貸してくれたようにも思われますよ。伝蔵は人足になっていたんですかと私は聞いた。何百人の人足が入っているのですが、それを監督する人入れの組々がありますから、それについて調べればわかるわけです。伝蔵は芝の人入れの清吉の組に潜り込んでいました。何しろ大勢の人足を使うのですから、どこの人入れでもいちいちその身元詮議などをしちゃいられません。手足の満足な人間が使ってくれと言ってくれば構わずにどしどし働かせるのですから、伝蔵のようなやつの隠れ家にはおあつらえ向きで、そこに早く気がつかなかったのは半七が重ね重ねの手抜かり、まことに申し訳がありません。清吉の組にそれらしいやつのいることを調べ出したが、善八は伝蔵の顔を知りませんから、麹町の貝場屋の直七を連れて行ってそっと首実験をさせると、確かに伝蔵に違いないというのです。そこで私から清吉に掛け合いまして、伝蔵を逃がさないように用心させておきました。もうこうなればいけすの魚です。
そこで敵討ちの様子は。
敵討ちの様子、物語らんと座を構えるとことが大行になりますが、まあかいつまんで申し上げれば、その日は7月12日朝の5つ時午前8時に笹川の釣り吉は 直七付き添いで高輪へ出てくる。鶴吉は吉良の脇差しを風呂敷に包んでいました。かねて打ち合わせがしてありますから、二人は海辺の茶屋に休んで待っている。私は善八と松吉を連れて清吉の小屋へ行きますと。これも打ち合わせがありますから、小屋からは伝蔵を叩き出す。そうして表へ出たところを私どもが寄って取り押さえまして、しかしすぐには縄をかけないで善八と松吉が伝蔵の両腕を取って鶴吉の待っている茶屋の前まで引きずっていきました。私も後からついて行って、さあ伝蔵覚悟しろ、笹川の鶴吉さんがシーンと姉の敵討ちをするのだと言うと、善八と松吉は捕らえていた両手を離してやりました。こうなったら仕方がない、順調に覚悟を決めて立派に撃たれてやればいいのに。伝蔵は両手を緩められたのを幸いにたちまちすり抜けて逃げ出そうとする。そこへ鶴吉が飛びかかって例の脇差しで背中から突き通しました。芝居なら私が座頭役で白線でも開いて見事見事と褒め立てようというところです。私もまあこれで重荷を下ろしたような気になりました。敵討ちを守備よく済ませた上で鶴吉は直吉付き添いで番屋へ訴え出ました。私どもがついていくとこと面倒ですから、あくまでも鶴吉一人の仇討ちということにして、私どもは茶屋に一休みして引き上げました。前にも申す通り、この敵討ちには少し無理がありますから、後の始末がどうなるかと案じていましたが、何しろ伝蔵の罪とが明白なので、神にも相当の手心があったのでしょう。案外無事に済みました。
その脇差しはどうなりました？
何でも片側の家から福田の屋敷の菩提書を広隆寺へ納めたとか聞きましたが、それからどうなったか知りません。考えてみると敵討ちの場所は高輪で、例の泉岳寺の近所、脇差しは吉良のもの、どこまでも縁を引いているのも不思議で、訳を知らない人が聞いたらこしらえ話のように思うかもしれませんと老人は笑っていた。私がひ孫用して帰る頃には細かい雪がちらちら降り出した。